黙っていうのは説教する人にとっては結構大きな山でありまして、で案外黙示録の説教って割と聞くことが少ないんですね。福音書とかパウロの手紙とかよく読まれるんですが、ヨハネの黙示録はあまり開かれない。どうしてかと、それはまず一つは分かりにくいんだろうなと牧師も思ってるし、みんなも思ってるっていうことです。そして二つ目はちょっと浮世離れしていて日常生活にこう教えを適用していくところで難しいかなっていうことがあって遠慮しちゃうんだと思うんですね。でも、これからヨハネの黙示録の連行を始めます。でなぜ、黙示録を読むかというと、その読む目的があるんですね。目的はヨハネの黙示録自体に書いてあるんですよ。3節を見ますと、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることと心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。皆さん、今朗読した人がいました。そして聞いた方々がいらっしゃいました。皆さんは幸いなんです朗読され、そしてそれを聞くだけでもそれは幸いなことなんだ。そしてそれを心に留める人は幸いであると黙示録自体が言ってるんです。私たちはですから黙示録を読むことと朗読することと、それを聞いて心に留めることを決して止めてはいけない。なぜか、それは時が近づいているからで、今からおよそ2000年前にヨハネがこの言葉を書いた時から、イエス・キリストがやがて世の終わりにこの地上にもう一度いらっしゃって、その主権を確立なさることを、この地上に実現するということをクリスチャンたちは2000年間ずっと待ってきました。でも神様はその時をずっと今まで遅れさせていらっしゃいます。なぜでしょう。それは神様が人が一人でも滅びることを望んでいらっしゃらないで、そしてその命を救うために福音が全世界に語り伝えられるまで待ってくださっているんです。多くのクリスチャンたちの働きによって今福音は世界中に述べ伝えられています。そして、聖書の翻訳は、いろんな聖書教会を通して世界中にその自分の母国語で聖書が読まれるような時代になってきています。もう本当にわずか、残りわずかの国民が聖書を自国語で持てない、まあ、そういう時代になっています。神様はこの時をあえて遅れさせて、でも必ず来る世の終わり、イエス・キリストの再臨の日のために、この黙示録をいつも心に留めて、そしていつ来てもいいようにクリスチャンたちが心に留めるようにと教えるようにこの書を残しなさった。そのためにイエス様の黙示が、語られたわけです。これ時々ね、ヨハネの黙示録っていう題名が付けられるでしょ。でもこれまあヨハネを通して与えられた黙示録っていうことで、実はヨハネの黙示録じゃないんですよ。だって一節を見るとイエス・キリストの黙示って書いてあるでしょ。だからここではイエス・キリストっていう方がどういう方なのか、そのことについて明らかにする書物なんだっていうことです。黙示録って翻訳されている言葉はちょっと発音しにくい、まあいいや、イギリス語言ってもしょうがない。もうそれはもともと隠されているもののベールを取って明らかにするということです。今日ここに私、例えば私の銅像を建てるとします。除幕式って、ね、でも建てないよそんな建てないけど、一応除幕式やるのでみんなワクワクするじゃないですか。そしてある時そのベールがさっと取られると、そこにジャーンとね登場するわけです。でそのベールを取ってジャーンとやることを黙示、ね、アポカリプシスっていうんですもう、まあ、言っちゃったけど、ね、つまり それまで秘められていたこと、それまで隠されていたことがとうとう明らかにされた。つまり黙示録っていうのはまだまだ秘密の書じゃないんですよ。これは啓示なんです。今まで隠されていたものが光を当てられ、そしてとうとう見えるようになった。それがこの黙示録なんです。ですから私たちはこのイエス・キリストがどういう方なのか、そしてこの方はどういう存在なのか、そしてどういう方として再臨するのかっていうのを私たちはこれから見ていくことになります。ワクワクしますよね。そして、この黙示録を通して、私たちは主イエスがいつ来られてもいいようにその再臨に備えられることができます。生徒ともにその再臨をしっかりと踏まえながら今を生きるということを私たちはしっかりと確立していく。その2つの目的のために私たちはこのヨハネの黙示録を読んでいくんですね。実はヨハネの黙示録っていうのはこの書いたのヨハネね、ヨハネが書いたのよ。そしてこのヨハネはこの当時迫害されて島流しの刑になってました。なのでパトモスという島にいたというのが出てくるでしょ、はい、9節の終わりね、そこのところに神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。これ別にパトモス島に宣教にやってきたっていうわけ、宣教師としてやってきたっていうわけじゃないです。つまり神様の言葉を語りイエス・キリストについての証をしたゆえに迫害されてパトモス島に島流しになった教会のリーダーがヨハネなんですよ。時は AD90年代ですね。はっきり90何年って分かんないけど90年代です。その時のローマの皇帝はドミティアヌスというネロに匹敵するぐらい厳しい迫害をした皇帝なんです。ネロっていうのは皆さん聞いたことありますよね。ローマ皇帝ネロ、ローマの大火 のローマが大火事になった、その責任をクリスチャンにおかぶせてどんどん殺した、そういう人ですよね。その人に匹敵するぐらいの激しい迫害がこのドミティアヌスの時にあったんです。でアジア地方の教会からヨハネがお前リーダーだなと、教会の指導者だということで捕らえられて島流しで、その島流しのパトモス島で今はいい観光地になってますけどね、当時は流刑地だったんです。自然の厳しいね、そのパトモス島という島で、ヨハネはこのイエス・キリストの黙示を、リベリックを受け取ったわけです。ヨハネはその迫害の真ん中で、神様にどう従っていったらよいのかということを、そのキリストの黙示を、キリスト黙示というのは難しそうな気がするね、キリストの啓示をはっきりと幻に見させられながら受け取った。そしてそのメッセージを持ってアジアにやがて島流しが解除されてね、彼はアジア教会に帰って、でアジアの教会を彼は牧会して、で最後にエペソ教会で亡くなったと言われています。まあ、そんなわけでヨハネは、アジア教会に向けてこの黙示録を書いています。4節を見るとそこにヨハネからアジアにある7つの教会へと書かれています。ですからこの黙示録は一応表向きはアジアにある教会向けなんです。日本もアジアだぞって極東だけどでこの時代のアジアっていうのはもっと狭い意味の小アジア、今のトルコあたりですよね。そのあたりにあった7教会が、出てきます。後の方でサルデースとかですね、ペルガモとかね、なんかいろいろ動物の名前が入ったような7教会が11節に出てきますね、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア。フィラデルフィアって言ったってアメリカじゃないよ、そのアジアにあった、フィラデルフィア、それからラオデキア、その教会向けに一応この黙示録は書かれたんですが、実はアジア教会っていうのは、アジアの教会っていうのはこの7つだけじゃないんですよ。他にもね、コロサイ教会とか、 あのパウロが手紙書いてる、そういう教会もアジアの教会なの。だからここで7つの教会って言ってるのは、実は表面的にはアジアの7つを挙げてるけど、でも実際は7という数字の方が大事なことなんです。皆さんご存知の通り、7というのは完全数ですよね。神様の数字です。神様はこの世界を7日間で作りました。いつも大事なところで神様は7という数字を神様の、象徴として使ってます。ですからこの7つの教会っていうのは、アジアのその小アジアのトルコの教会だけじゃなくて、全ての教会って言うんです。つまり神に従っていく全てのクリスチャンの教会にこの手紙が、この黙示録が書かれているということになります。そしてこの4節からのところで、ヨハネは挨拶をしています。まず自分の名前でヨハネからと言っています。ヨハネからと言っています。でもその後で、別の方からとも言っています。今いまし、昔いまし、後に来られる方からとか言っています。これ誰？今いまし、昔いまし、後に来られる方。だから後に来られるって言うと、なんかイエス様のような気がするんですが、これは父なる神様のことなんですね。ダニエル書を見ると、あの主が来られる、でその時に使われている言葉はヤウェですから、あのこの今いまし、昔いまし、後に来られる方っていうのは神様のお名前なんですよ。父なる神様からこの黙示が皆さんに語られている。そしてその御座の前におられる7つの御霊から、つまりここでも神の御霊ということですね。7つの御霊、聖霊からも皆さんにメッセージがあると。そして3番目に、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから。今ここのところで三位一体の神様のことがここに明確に書いてあるんですよ。エホバの証人とかね、例えば三位一体認めませんね。父なる神、子なるイエス、そして聖霊なる神。あのエホバの証人は聖霊認めないから、あれは神様 の、 あの働く力みたい な、 なんかそういう翻訳したインチキ聖書を使ってます。あのちっとも聖書読んでないし、聖書自体よりもあれは教団の教えを語ってるだけですから。でも聖書ははっきりとここで、今いまし、昔いまし、後に来られる父なる神と、それからその御座の前にいる7つの聖霊と、そして私たちの忠実な証人、もちろん神様を忠実に証しした死者の中からの復活者、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、三位の皆がここに明確に語られているんですね。はい、ここでもイエス様のことがリベールされてますね。ベールが取られています。私たちイエス様をどういうイメージで捉えるでしょうか。これ2番目の今日の大事なポイントですよ。私たちが黙示録を読む必要がある。そして2番目に、イエス・キリストの姿をはっきりと見つめ直す必要がある。イエス・キリストは忠実な証人でした。つまり神様の姿をイエス・キリストははっきりと表している方だ。神を証しした忠実な証人なんだということです。イエス様、私を見た者は父を見たんだとおっしゃった。どうして私に父を見せてください、そうすれば満足しますなんて言うんだと、ね、弟子が父を見せてください、神様見たいって言った時に、イエス様が私を見た者は父を見たんだ、神を見たんだとおっしゃった。つまりイエス・キリストは神ご自身の忠実な証なんですよ。だからイエス様をじっと見ると神様が分かる。皆さんの頭の中で神様のイメージってどう？上の方に離れたところにいる白ひげのおじいちゃん。よくあるじゃん、そういう神様の絵っていうの。でも神様は今いまし、昔いまし、後に来られる、そして永遠の存在者であって、そしてその方の身思いをイエス・キリストが表した。その方がどんなに 自らお作りになったこの世界とその理想物の冠である人間を愛してらっしゃるか、ひとまとまりの人間ではなく一人一人の私たちをどれほど愛しているかということを、その命をかけて証ししたのがイエス・キリストなんです。忠実な証人というのはそういうことです。命がけで、ご自分の命を捨ててでも父なる神の愛を表そうとした方だからこそ、死者の中から最初によみがえられた方。そして2番目に、キリストは復活の初歩である。最初によみがえられたっていうのは、それに続くものがあるっていうことですね。つまりイエス・キリストこそが私たちの復活の希望なんです。彼は初歩であり The first one、 最初のものなんです。ですからそのイエス・キリストが復活されたから私たちも復活するんです。私たちの復活の希望はこの方にある。みんなね、どっか世の中でね、前世がどうのとかねやってるじゃないですか。生まれ変わりとか、ね、輪廻転生とか転生とかさ、いろいろ言いながら、なんか何度でも人生やり直せるみたいなね、やり直せっこないですよ。人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることは定まってるって聖書が言ってるもの。聖書って嘘ですか？真実なことです。そして人は神の前に一度生きて、そして死んだ後に復活するのですよ。それがありえないというものはイエス・キリストを否定するものだ。だからこそ私たちは死者の中からの初歩のよみがえりとしてイエス・キリストを見なくちゃいけない。そして3番目に、イエス・キリストは地上の王たちの支配者としてやがて来られる。なんか地上の国々はね、キリストと関係ないような感じがしますが、やがて再臨なさった時には、イエス様は王の王、主の主としてこの地上に。そんな偉い方だったのなんてね、ちょっとその辺のお兄さんでちょっと私のことを愛して死んでくださって、子羊めいめいってね、私を抱っこしてくれるお兄さんみたいな、そういうイメージない？でもイエス・キリストは地上の王たちの支配者として再臨するんですよ。地上の全ての国々がこの方に従うようになるんです。すごいね、我らの主イエス様はすごいじゃありませんか。その方から恵みと平安があなた方にある。キリストは私たちを愛して、その地によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国または王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださったからね。どれほどクリスチャンがこのキリストによって愛されているかっていうこと、そしてその愛の結果として私たちに与えられている素晴らしい身分がここに書いてある。キリストは私たちを愛してる。そして愛してるからこそ、その血によって、つまり命によって私たちを罪から解き放った。そして今も解き放ちつつある。キリストの側では、神の側では救いは完成しています。でも私たちの人生の中に救いは完成しているでしょうか？日々の生活の中で自分の罪を責め続けている人がいる。やめた方がいい。日常の人生で重荷を背負い続けている人がいる。やめた方がいい。キリストが私たちのために死んでくださったのは、私たちが新しい命に生きるためです。私たちは自分の罪を自分の責任で背負っていてはいけない。自分の問題で自分を責めていてはいけない。そうではなく、こんな罪人だからこそキリストは私たちを愛し、命がけで罪の救いを実現してくださった。そのことを喜ぶものとされなさい。そうキリストは私たちに語っていらっしゃる。そして私たちは王国または王になるんだということです。私たちの人生はキリストの王国になってますか？私たちの人生はキリストのものになってるでしょうか？私たちの人生の主また王はキリストですか？イエス様ですか？イエス様、まあよろしく、病気の時には助けて ね、私人生で楽しくやるから、まあ困ったら助けてよと。私たちはこの王を随分とないがしろにしたものです。彼が私たちを誠の神の王国にしてくださった。つまり私たちは神に従って歩む力を内側に持つものになった。 聖霊によって、キリストが与えてくださった聖霊によって、私たちは自分の人生を新しくこの方に従う人生に作り変えていく可能性を持っている、そういう存在なんだ。だから私たちの人生はこのキリストと一つになることによって栄光から栄光に作り変えられていく。私たちの性格、私たちの人格、私たちの人生の目標も作り変えられていく。そして神様がどれほど素晴らしいことを私たちにしてくださったか、私たちが明かしするために私たちの人生はあるんです。自分の人生の目的を自分の中に見つけようとするな。自分の能力素晴らしいでしょうよ。自分の可能性ありがたいでしょうよ。でもそのために私たちは生きてるんじゃない。それを自己実現してこの世の中でどうやって、俺は素晴らしい存在だろうと人々にアピールするために私たちは生きてるんではないんです。私たちは神の王国なんです。そして私たちはその方の王のために生きるんです。私たちが作り変えられること、私たちの人生が幸いになること、それはイエス・キリストのためなんです。そしてまたイエス・キリストは祭司としてくださいましたと書いてある。6節、神のための祭司、つまり私たちは自分のためにも祈るし、人々の取りなしのためにも祈る。祭司の働きは人々を神のもとに連れていくことです。どんなに罪深いものであろうと、その完全な生贄であるイエス・キリストを指し示しながら、あなたの罪も許されます、そう私たちは取りなして、だから神の前に行きましょう。人々を神のもとにもう一度引き戻す、それが私たちの祭司としての役割です。だから私たちは祈らなくちゃいけない。私たちが神に祈り、そしてその祈りがキリストの名のゆえに父なる神に必ず届いている。私たちはこのキリストの名のゆえに私たちは祈りをすることができるんです。世の中の祈り見てごらんなさい。初詣で言ったからってね、ご縁がありますように、ご縁なんダジャレ言ってんじゃないのって日本人ってなんでこうなの。そうじゃなくて、本当に私たちが自分のために、そして隣人のために本当に心を尽くして祈るものと変えられ、そして神様のもとにみんなで行こうと。どんな罪人だろうが、どんな曲がった人生だろうが、どんな歪んじまった人生だろうが、どんな汚れちまった人生だろうが、主のもとに行けますよ。私たちは人々を神と出会わせるために祭司とされた。そのことを決して忘れないように、イエス様は私たちを救ってくださった。だからこそキリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン、感激してるこの方に栄光と力が乏しいにあるように、私たちは思わず賛美せずにはいられないのですね。そして見ようと、ヨハネ興奮してますね。見なさい、彼が雲に乗って来られる。すべての目ことに彼を突き刺した者たち、これユダヤ人のことですね。彼は皆、地上の諸子族は、諸族は皆彼のゆえに嘆く、しかり。神を否定した人、イエス・キリストを受け入れなかった人たちが、その再臨の時には大いに嘆く。そしてイスラエルは悔い改め、再び神の民として、確立される。そんな幻を思い描きながら、ヨハネは感動して、アーメン、アーメン、その通りです、しかりって、その通りって意味だからね。最近分かんない人、しかりって、しかり、しかり、しかが出ちゃったしてるけど、しかりっていうのはその通り、その通りなんだ、アーメンなんだ、ね、ヨハネがいかに興奮してこれを言ってるかわかるでしょう。そして、神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者はこう言われる、私はアルファであり、オメガである。アルファっていうのは、まあ、イロハのイです。そして、オメガっていうのはイロハのスです。イロハのチリ色は匂いのチリンズを我が家を食べて冷たく井の奥山京を越えて朝日夢西日の接す、つまり最初であり最後ってことです。当時の、ね、ギリシャ語 のアルファベットだと、アルファでありオメガである。つまり全てのものが神によって始まり、全てのものが神によって終わる。必ずこの世界は、この世界は 神によって始まり、神によって終わる。それを全て支配して、始めから終わりまで支配しているのが、万物の支配者、我らの父なる神である、ということです。はい、ここまで OK? はい。すごいね。感激ですね。はい。はい。その後、ちょっと、息抜きというか、ヨハネが自分の身の上を語っています。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国のと忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証との上にパトモスという島にいた。さっきお話ししたようにヨハネは、みんなの兄弟である。嬉しいね。使徒ヨハネも使徒も選ぶってないですね。ヨハネはあなた方の兄弟である。すべてのクリスチャンにヨハネは私はあなたの兄弟だと言っている。すべてイエス・キリストにあって救われたものは一つなんだ。そして平等なんだ。上も下もなく、ね、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人もない。すべての人が一つで一つの兄弟なんだとヨハネは心を開いて話しかけています。そしてあなた方と一緒に苦しんでいますと言っています。イエスにある苦難、つまりイエス様を告白して信仰によって苦しみを受けて、そして御国にも預かっている。イエス・キリストがその苦難の中にあっても、この心の中にその支配を広げてくださっている。そして忍耐とに預かっている。キリストと一緒にみんな忍耐している。つまり一つ苦しみを共にしている仲間だということですね。そしてパトモス島に島流しになっているということです。そしてこの黙示録が書かれたのはこういう次第なんだと。私は主の日に、これ日曜日なんですね。主の日っていうのは日曜日、今日と同じ。大事なイベントって大体キリスト教会の主の日に起こるのよ。ペンテコステ、主の日ですね。日曜日ですよ、あれ、ね、復活、まあ、もちろん一番大事だけど主の日ですね。ね、ユダヤ式の日曜日に復活も起こっている。そしてこの時も日曜日だった。日曜日は聖なる日なんだね。そして、まあ、別に他の日が俗日ってわけじゃないですよ。でも特に礼拝すべき主の日に御霊に感じ、ある時パトモス島にいたら聖霊にぶわっと満たされた。そして、いきなりラッパの音のような大きな声がブワーッと聞こえたと。どんな音でしょうね。すさまじいブワーッと大きな声がいきなり後ろで聞いたと。そしてその声はこう言ったと。あなたの見ることを巻物に記して七つの教会に書き送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。この七つの金の燭台というのはユダヤ教の神殿に作られていた黄金のメノラーと呼ばれる、燭台です。そして7つの灯火をそこに掲げて、主だったお祭りの時に使っているその金の燭台です。7つ燭台がバラバラにあるんじゃないです。1つの燭台が7つにこう枝分かれして、アーモンドの枝の形してるんですね。興味のある方は旧約のとこ読んでください。そしてそれが見えました。そうするとその燭台の真ん中に誰か立ってた。真ん中立ったって別に燭台に乗ってたわけじゃないですよ。燭台の真ん中に燭台をバックにして立ってる方がいらっしゃったってです。凄まじい方が見えたんですね。足まで垂れた衣、まあ、これはそんなに凄まじくない。胸に金の帯を締め、これは大祭司の服装に近いですね。金の帯を締める人の子のような方が、これでイエス様だってことも、人の子っていうのはイエス様の、まあ、称号ですから。でダニエル書に出てくるね、人の子のような方が雲に乗って、で、イエス様のもう決まった表現です。ところがそのイエス様の姿が凄まじかったと。頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎、その足は野で精錬されて光り輝く真鍮のようである。真鍮って黄金のように光るんですね。 作りたては。その声は大水の音のようだ。右手に七つの星、口からは鋭い両刃の剣、顔は強く照り輝く太陽のようであった。これイエス様の、ね、牧師なんです。イエス様という方は人としてお生まれになりましたから、地上にいた時には30歳ほどの、青年の姿でありました。でもこれがイエス様の本当の姿なんですね。変貌山、十字架直前のね、多分ヘルモン山だと言われてますけど、ね、その山の上でイエス様の姿が真っ白に輝き始めるじゃないですか。そしてペトロがね、なんかわけのわかんないことをつぶやきますけれどもここに幕屋作ります、テントってですよね、3つ作っちゃうんです。モーセとエリアとイエス様、そうで、よほどその姿が神々しかったんでしょう。でもそれも完全な姿じゃなかったんで、そのイエス様の姿のまま光ってたんです。ところがここに現れたイエス様の姿はまさに人間ではない。イエス様っていう方はその全てのベールを取り去るとこのような方なんですね。雪のように白い髪の毛、そして目が燃える炎のように、この髪の毛の白さは清さを表しています。そして目の燃える炎は愛を表しています。そして足はその力強さを表しています。決して揺り動かされることがない真鍮のような足、なんと美しい、そして力強い足でしょうか。そしてその声は大水のとどろきのようであった、ゴーという、ね、いうような声であった。誰もその前には、こういう姿イエス様がしてたら多分みんな逃げると思いますけれどもでも誠のキリストの姿はこのような方なんです。神だから人がその前に立ち得るような方ではないんですよ。右手に七つの星、口からは鋭い両、七つの星については後で解き明かしがありますよね。右手の中に見えた七つの星は二十節にあります。七つの星は、七つの教会の御使いたち、これは密天使じゃなくて多分牧師だと思います。牧師とか長老とかそういう人たちのことだと思います。要するに神様がその教会のために与えたメッセンジャーのことをこの七つの星と言ってるんだと思います。そして七つの燭台は七つの教会だと。つまり神の教会を背景にしてその方は立っていた。ヨハネはその方の前に立った時に倒れたんですね。17節、それで私はこの方を見た時その足元に倒れて死者のようになった。みんな神の前に立ち得ないですね。だってこのヨハネ若い時には主の愛された弟子って言ってた人ですよ。イエス様に愛された弟子だっていう自覚があった、そのヨハネでさえもこの時だいぶもうおじいちゃんですけど、でもその方の真実な姿の前には打ち倒されたんです。圧倒的な神としてのその存在の前に彼は立ち得なかった。そして死んだようになった。でもその手をヨハネの上に置いてくださって恐れるなとおっしゃった。私は最初であり最後である、これアルファでありオメガであるということですね。だからこれはイエス様が父なる神様と一つ存在だということです。さっき今いますし昔いますし後に来られる方がアルファでありオメガであるという話をしました。そう証言なさった。でもここではイエス様が私の最初であり最後である、つまり私は父なる神と一つであるというふうにおっしゃった。その方の前に今あなたは立っている。そして生きているものである、私は死んだ神よ、いつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っている。イエス・キリストは死んでそして復活なさったからこそ、あるものを死に渡し、そしてあるものを生かすことができる。死も命もこのキリストのうちに握られているんだと。ハデスっていうのは黄泉の国のことですね。 ですからそれを開くこともまた閉じることも自由にできるのだと。だからこそ彼は死者を、彼に続く私たち信仰を持っているものを命によみがえらせることがおできになる方なんだと。そしてヨハネに命令なさいました。書き記せと命令なさいました。あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。3つのことを書き記せと言いました。もうメッセージ閉じますね。見たことっていうのは今見てる、このここに書かれている一章の内容です。つまりキリストを見たんです。彼はパドモス島でキリストを見たことを書き記せ。見たこと、そして今あることっていうのは2章から4章までに書かれていることです。これはありがたいことにヨハネの黙示録のアウトラインなんですね1章は、見たことです、ヨハネが。そして2章から4章までが今あること。でここに何が書かれているかというと、7つの教会の問題が書かれている。そしてその問題ある教会への神様のメッセージが書かれているのが4章までです。2から4、2から3です、ごめんなさい、 2と3です。そして4章の1節のところを見ると、ちょっと開けてみましょうか。4の1、そこからこの後に起こることが書かれています。4の1、480ページね。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示すよ。ここからがこの後起こることなんです。そしてクライマックスはイエス・キリストの再臨、19章です。19章の後半のところでイエス・キリストが再臨します。幻の中でね、まだ起こってないけど、再臨するのは19章の終わりのところです。それが黙示録のクライマックスだと思ってください。黙示録っていうのはこの世の終わりに起こることをダラダラダラダラ書いてある本じゃないんです。クライマックス、イエス・キリストの栄光が現れるその再臨のところがクライマックスで、そこに向かって上り詰めていく本なんです。それが4章から始まります。キリストがどういう方で、そして今あるこの地上の教会をどのように導きたいと願っていらっしゃって、そしてやがてこれから起こることに対応する備えをするように、そしてキリストの栄光ある再臨に備えるように、19章に向かって進んでいく、4章から進んでいく、それがこの黙示録という書物なんですよ。1章2、3、これね、さっき読んでいた2、3、そして4から19に向かってクライマックスに上っていきます。キリストは鍵を持っています。キリストは権威を持っています。そして全ての謎を解き明かしてくださいます。さあ、これからそのキリストの、開いてくださる、秘密の世界を私たちはたどりながら、いきます。ワクワクしてきた。ワクワクしましょう。キリストは素晴らしい方なんです。そして素晴らしいことを私たちに約束して、それを実現させてくださる、この黙示録によって、明かししていらっしゃいます。その方に向かって私たちは、その神の正体が、キリストの正体があらわにされ、本質が全開になります。ますます私たちがこの死を知って、この方と実際に顔と顔とを合わせる日を心待ちにすることになりますように。待ち望みましょう。祈ります。天の父よ、私たちはあなたの表してくださったイエス・キリストの啓示をこれから開いて読んでまいります。どうぞ私たちの心をあなたの御言葉の真実に、真理に導いて、私たちにあなたの栄光を見せてください。巫女の栄光を見せてください。そして この世界がやがてあなたの御子の再臨というクライマックスに向かって進んでいくことを、私たちが心にはっきりと見つめながらこの日を歩む、その歩みを私たちが確かなものとされますようにお願いします。期待し、また感謝を持って愛するイエス・キリスト、その素晴らしいお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、では一つ賛美を捧げましょう。お願いします。270番、信仰を それでは献金の奉献の祈りをお願いいたします。それでは、共に心を合わせ声を一つに主の祈りを祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。起床へ祝祷を持って礼拝を閉じましょの間も、もう一度御言葉を振り返ったり、主の前に祈る人たちとなります。